IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2023年11月第3週第4週の番組です。この収録日ですね、収録日の次の日、私も7回目のですね、コロナワクチンを、打つ予定なんですけども、副反応がですね、回数を追うごとに、出方が弱くなってますので、明日は大丈夫かなとは思うんですけども、それでもですね、副反応が出てもいいように、明日土曜日なんですけども、土曜日に打つことにしています。2週間前にはですね、インフルエンザの予防接種を済ませてですね、打てばこれで万全とは言えないですけども、打たないよりはいいはずですので、これで、あとは、気をつけて暮らせばいいかなと考えているところです。皆さんもですね、今年はインフルエンザがもう早々に流行してましたし、5類に下がったとはいえ、コロナの感染力が下がってるわけじゃありませんので、十分ですね、体調に気をつけてお暮らしください。さて今回はですね、再び迷惑メール対策についてお話したいと思います。なぜかというとですね、ここのところその、急にでもないと思うんですけども、その方はたまたまってことだと思うんですけどね、迷惑メールが増えたという問い合わせがですね、ちょっと数件あった。それと具体的にですね、別の方でですね、迷惑メールが多いので耐えきれなくなってメールアドレスを変えたという連絡があった方もありましたので、もう一度ちょっと迷惑メールについて、お話したいと思います。で、迷惑メールなんですけども、究極どうしたらいいか、基本的にはですね、諦めることだと思います。神経質になって、来ないようにと言ってもですね、メールを使う以上はやっぱり無理です。で、今私がですね、仕事の関係もあるからどうしてもメールアドレスたくさん持ってますけども、迷惑メールが来ないメールアドレスがあります。どういうアドレスかというと、ほとんど使ってないアドレスです。ほとんど使ってないから来ない。で、通常の連絡、特にマルシンテックのアドレスはもう、ホームページでも公開してますので、これはもう来て当たり前。それから個人的なアドレスでも一番よく使うメーリングリストやメールマガジンの配信先にも使っているようなアドレスですね、これも来ますやはり。で、その使用頻度に比例してと言っていいと思うんですけども、よく使うメールアドレスであればですね、やっぱり来るのはやむを得ないということですね。前にもお話ししましたけども、防ぐ方法としては全く使わなければまず来ない。結局家の郵便受けにですね、チラシや何かが入るからといってですね、嫌だからといって、防ぐにはどうしたらいいかと。郵便受けに差し詰めガムテープでも貼ってですね、入らないようにしちゃう。そうすると一般の郵便物も入りませんよね、それでは。だからそれと一緒で郵便物を受け取る以上はやっぱりチラシも入る。したがってメールもですね、メールを利用する以上はやっぱり迷惑メール来るということになります。あとはですね、その来る迷惑メールに対してどうしたらいいのかということになると思います。例えばですね、1日に数通来るぐらいだったらもう手動で、これ迷惑メールだなと思ったら削除すればいいですよね。そのレベルはそれでいいんですけども、数十通あるいはですね、100通を超えてとか数百通とか、そんなようなレベルになったらやっぱり確かに何らかの対策をする必要があります。で、まずですね、対策をする前にですね、まず迷惑メールに対して気をつけること。
迷惑アンダーラインコードパスボックス選択受信ボックス12未読7
ここに、ね、
受信ボックス迷惑アンダーライン子どものプログラミング教育事業
一つはですね、私の 仕事上のアドレスに来たもの、それからまあ個人的なアドレスに来たものなんかをですね、ちょっと迷惑メールとしてここ数日の間に届いたものをですね、少しこれサンプルとしてこれ持ってきています。
下橋迷惑アンダーライン子供のプログラミング教育事業 FC 説明会差出人教、
これはあれですね、まあ、なんか子供のプログラミング事業、FC、まあ、フランチャイズですね、事業、これはまあ会社のアドレスに来たものですよね。でこれも迷惑メールとして判定されてるんですけど、まあこれはそはとそんなに問題はないと思いますけども、
添付ファイルあり、迷惑アンダーライン緊急アカウント解約のお知らせ、差出人 ETC 利用紹介サービス受信23、
これは ETC といってあれですね、高速道路の、クレジットカードからの引き落とせる、まあ、料金の収受装置のサービスですよね。それのまあメールですけども、
添付ファイルあり、迷惑アンダーライン緊急アカウント解約のお知らせ、
こういうのはですね、迷惑メールはことさらですね、緊急だとか重要ということを歌いますよね、いかにもすぐに。でも考えてみれば E メールはですね、基本的にはすぐ届きますけども、それは 100% 保証しているものじゃありません。まあ、遅延することだって、まあ、今でもあると思います。だからまあそういうようなもので緊急と言われてもですね、まあ、本来は困るんですけどもね、まあ、こんなふうに本当に緊急だったら、別の手段でっていうことじゃないかと思うんです。それから、メールで、まあ連絡が入るとすればですね、ことさら緊急性を訴えるんじゃなくて、まあ、こうこうこうだから、その、まあ、このままだとその利用できなくなる可能性もあるから、まあ何らかの、まあ、アクションをしてくれというようなことで、時間的にはですね、そんなに緊急性を訴えない、まあ、緊急は緊急でも、というふうになるんじゃないかと思うんですよね。で、このメールどうしたらいいか開いていますね。
平素より ETC 利用紹介サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。このメールは ETC 利用紹介サービス登録型にご登録されていて420日間ログインのない方にお送りしています。お客様のユーザー ID は解約予定日までにログインいただけないと登録が解約となります。米印 ETC 利用紹介サービス登録型は450日間ログインがない、ユーザー ID の登録が自動的に解約となります。解約予定日2023年11月10日解約予定日までに下記からログインしていただければご登録は継続されます。米印登録が継続パス17-1、ね、米印
途中に文章の間違いがありますね。サービスのとこをサーピスって言ってます。これなんかも迷惑メールだと判断できる一つなんですけども、文章がおかしい、誤字があるというようなのもよくあります。まあ、こんなようなもの。それからですね、これじゃあどこから来たか、
トップポジション 1-1 問題の題、差出人コロン ETC 利用紹介サービス小なり ZDP-9164LLK アットマーク NTT ドコモね JP 大なり、
これもですね、こんなETC の利用なんとか事務局みたいなところがですね、ドコモのキャリアメールのアドレスから送ってくるわけがないですよね。もっと分かりやすいアドレスで、ドメインの方はおそらくちゃんとした専用の、専用じゃないですね、独自ですね、独自のその、組織の割り当てられたドメインを使ってると思います。まあ、こんなとこもおかしいですよね。
宛先コロン顔山小なり DTI のメールアドレス大なり、
ここはですね、私の使ってるメールアドレスが入ってるんですけど、今ちょっとそれはまあ個人情報ですので、読ませないようにして DTI のメールアドレスなんていうふうに言うようにちゃんと細工をしてあるんですけども、まあこれはまあ実存するアドレスだからいいんですが、時にですね、この差出人と宛先に同じアドレス、まあこれだったら私のアドレスが入ってるなんていうこともあります。本人から本人に送るかと思うんですけどね、まあ、そんなとこでもすぐ迷惑メールっていうことがわかる。でこの迷惑メールに対してですね、ログインはここからなんていうところ、そこからログインをしないでください。このメールを読ませること、開いて読ませることそのものは別に何ら問題はないです。 でそれで開いてですね、ログインする、そんなようなことをすると、そのログイン先で、例えばクレジットカードの番号を、入力するとそれを、詐取されたりです。それからあるいはパソコンにウイルスが感染するとか、そういうことが起こりますので、まあ、指定された、例えば更新手続きはこちらからなんていうところを開いたりとか、ログインはこちらからとか、そんなようなことはしないようにする。そうすれば大丈夫。それから仮にですね、これに添付ファイルがついてたら、まあ、メール本文はしょうがないんですけども、なんか添付ファイルがついてるようなケースはまたそれはそれで開かないというのが一つですね。そういうものをことをですね、ちゃんと守っていれば、受信して開いたことぐらいはさほど怖いことではないと。それから、基本的には我々が使うメーラー、メールのソフトですね、まあ、マイメールあたりを一番よく使ってるんじゃないかと思いますけども、そういったものは幸いなことにテキスト表示しかしません。 HTML メールをですねダイレクトに開くってことしませんので、そういう面では、まあ、感染に強いという言い方できると思いますね。
参照終わり。受信ボックス添付ファイルあり、迷惑アンダーライン緊急アカウント。
それからですね、まあ、一つの手段としてですね、今この、メールの先頭に迷惑という文字がついています。
平素よりパスと題名コロン迷惑アンダーライン名前のコロンカクカッコ MEIWAKU カクカッコとアンダーライン
懸命にですね、カクカッコ迷惑アラベットで小文字で迷惑カクカッコとじカクカッコとじという文字列が入っています。これはですね、実は、プロバイダーの方の迷惑メール判定サービスで、迷惑メールというふうに判定した場合にはこういう文字列を件名の先頭につけて送りますよという設定に今してあります。でこういう設定がしてあるから、まあ、本来はついてないはずの迷惑というものがついてですね、来てるわけです。
それからですね、参照終わり。未開封で添付ファイルあり、迷惑アンダーライン、スパム、緊急速報、差出人、受信、23年11月8日、水曜、4時40、ヤー、デビュー、パス、トップポジション1の1、問題の第、生、コロン、カクカッコ。
こちらはですね、カクカッコ。
SPAM、カクカッコ閉じ。
スパムというふうについています。まあ、スパムメールですよということで、こういうふうにですね、つける文字列はちょっと違いますけども、よくこういう懸命に迷惑メールとして判定した場合にはこういう文字列つけますよというサービスが各プロパイダーで提供されていることが多いですので、こういったものを利用するんですけども、
参照終わり。未開封スパム勧告、未開封スパム地上波、未開封添付ファイルあり、スパム警告、迷惑ワールドカンパ、未開封添付ファイルあり、3日限定現金2万円プレゼントをゲットしに来てください。簡単風差出人マイナーポイント第2弾マイナーパス7-1黒括弧。
このマイナーポイントのメールはですね、最近といってもここ2ヶ月ぐらいですか、まあ、流行してますけども、これなんかこれ迷惑メール判定されてないわけですね。
空業受信日と題名コロン3日限定現金2万円プレゼントをゲットしに来てください。簡単風
というふうに件名のところについてない。これはまあ私が手動で削除したりなんかしてってことなんですね。これなんかもう宛先がすでにおかしかったりとかですね、本文がおかしい、それからマイナーポイントの、2万円プレゼントというサービスはもうすでに終わって再2度目はしてませんので、まあ、すぐ分かりますよね。まあ、こんなようなことで、対策を取るんですが、あともう一つ
終わり受信ボックス添付ファイル、
これら の, 判定はですねプロパイダーの方のサービスで行ってます。ただマイメールにはですね独自の機能があってですね、こういうことができます。
未開封添付ファイルあり、スパム警告、迷惑ワールドカンパニーレジスターマイナス -2023/2024 差出人 WCR レジスター受信に、
これですね、これ実は英文なんですね、全部メールの本文が、まあ本文だけじゃないです、件名とかなんかも含めて、英文のメールにスパム警告という文字列を付加するという機能が実はマイメールにはあるんです。それはどこかというとですね、ちょっと一回閉じますね。
パスボックス選択1押し、
ボックス選択の画面に戻って今オルトを押して
操作 F トップメニュー
環境メニューに行きますね、右向きで
送受信 S とメニュークローズ、
オルトして
操作 F、
右に来て環境メニューいきますね。
送受信表示環境 E、 トップメニュー、
この中のですね
アカウント OCN の設定、複数アカウント定期チェックオプション、送受信オプション S、
ウィンドウ
電話回線の送受信で使用する新着音声の選択、音声01メールが日本語以外と判断した新着メールには
題名に
スパム警告をつけるの切り替えチェックなし、
こういうあのチェック項目があります。
送受信日本語以外と判断した新着メールには題名にスパム警告をつけるの切り替えチェックなし、
これですね、これにチェックを入れておくと
チェック、
まあ、タブで設定までいって、
送受送信メール先開封設定の確認、
レンタをす
ボックス選択 1OCN、
これで設定できてますので、この状態だと先ほどのメールのように、まあ、全て英文だとスパム警告という文字列をつけていく。スパム警告はあの日本語で書いてある、これは前メールがあの付加するメッセージですの で、 でまあ現実にですね、まあ、英文のメールをですね、まあ、あの知り合いから受け取るようなことがあるような人はですね、これをつけチェックをオンにしてしまうと、そういったメールにはスパム警告っていうのがつきますので、まあ、利用価値はないかも分かりませんけども、まあ、英文のメールは基本的に来ないんだっていう人はこれをつけておくと、まあ、英文のスパムメールかなんかっていうことがすぐ、まあ、判定する手がかりになるかも分からないですね。まあ、これがついてれば必ず OK だってことではないですけどね。あと懸命につけてくるだけですので、メールを削除するわけじゃありませんからね、まあ、こんなような方法で、ちょっとまあ、判定しやすくすればどうかということですね。で、ちょっと話がまた戻りますけども、各アプロパイダーで、多くのプロ、まあ、各というか多くのプロパイダーで、迷惑メール対策を行っています。で例えばですね、まあ、迷惑メールと判定したものは、まあ、メールサーバー側の迷惑メールフォルダに入れてしまいますよというサービスがあったりとか、それから、まあ、今の頭にですね、懸命に、まあ、迷惑とかスパムとかそういったアルファベットの文字数をつけて、送りますよ判定したものはとかいうようなもの、それから、ニフティなんかだとですね、ニフティの ID アットマークニフティコムっていう ID 形式のメールアドレスが基本的に、まあ、昔からですね使えるようになってますので、ただ ID だとですね機械的にどんどん発生させて、まあ、迷惑メールを送信してくるっていうことに対しては非常に無防備というか、まあ、送る側としては簡単にできるわけですね。アルファベット頭3桁、その後数字が、確か5文字だと思いました。だからその8文字ですね、自動的に生成する、順に生成していってとにかく送りつければいいわけですから、下手な鉄砲を数打ち当たるという作戦。まあ、迷惑メールってのはもともとそうなんですけども、そういう方法を取りやすいですので、その ID 形式のメールは受信しないなんていう設定も、確かあったと思います、まあ、ただこの迷惑メールもですね、我々が使う場合にはとはまあ一言で言ってしまうとダメなんですけども、まあ、別にあの、音声ソフトユーザーでもウェブメール使ってる方もありますから、あのそうとは言えないんですけど、まあウェブメールはどうもあのどっからログインしたらいいかわからないしよくわかんないっていう人はですね、あたメールの先頭に文字列をつけてくるというような設定にして迷惑メールと判定したら送ってくるようにすれば、いいと思います。その方が、最終的に振り分けはマイメール側で行えばいいですから。で、まあ、ウェブメールでもあの簡単にアクセスできてすぐ対処できるからっていう人はですね、ウェブメールの方ですね、各プロバイダーの、あのメールのサイトにログインして、ウェブメール側でそのまあ、迷惑メールフォルダーができていればできていて、そこにもう入ってしまうという設定もありますので、でたまにそこを除いて、まあ、処理をする、全部消してしまったりとかですね、あるいはひょっとご判定でそちらに行ってるものはないか見るっていうことができますので、そういうことも、できますね。でそこの迷惑メール対策なんですけども、無料のプロパイダー、有料のプロパイダー、 それから有料の機能と無料の機能両方あるよというプロバイダーもあります。例えば OCN は無料でできるのは迷惑メール判定ってことですね。判定してその文字列をつけてくるんです、件名の先頭に。から有料の確か220円ぐらいだと思いましたけども、そちらの方の迷惑メールは迷惑メールブロックと言ってたと思いますけど、それだと、ウェブメール上で、迷惑メールフォルダーに入れてしまって、まあ、迷惑メールと判定したものは結局例えば前メールだったら前メールの方には送ってこない、受信しないという、そういうサービスですね。まあ、そういったものがあります。実際にですね、この迷惑とかこういったものをですね受信した場合どうしたらいいか、これは振り分けですよね。
マイメールの終了送信済みボックス
で、ここからは、まあ人によってやり方は違うと思いますけど、まずですね迷惑メールなんていうフォルダを作りましょうか。じゃあオルトを押して
操作 F トップメニューアドレスお気に入り振り分け振り分けボックスとグループ B ボックスの新規作成 N ウィンドウ新しいドックスをボックス名の文字入力 M メイダブワケク迷惑の迷惑 M メバールメバーメールボックス選択送信済みボックスゼロ。
そうするとですね、この今まではすごくシンプルな形でしたので、送信ボックスの下はもう送信済みボックスの下は、もう前メールの終了になってましたけども、
迷惑メールゼロ
迷惑メールっていうボックスができました。じゃあここにですね、例えばですね
送信下書き受信ボックス12受信ボックス未開封添付ファイルありスパム警告未開封スパム地上波では未開封未開封スパム地上波ではパストップポジション1の1問題の
一番先頭に件名がありますから、
名前のなコロンカクカッコ、
このカクカッからですね、これを範囲指定してコピーしておきましょうか。シフトを押しながら右向きでいきますね。
カクカッコ SPAM カクカッコ閉じ、
ここまで
コピー6バイト
コピーしておきました。じゃあエスケープでまた一覧閉じ、メールを閉じますね。
参照終わり受信もパスボックス選択受信ボックス12未読5ボックス選択1 OCN
このボックス選択の画面でまたオルトを押して
操作アドレス値お気に入り振り分け D 振り分け条件の設定 J メニュー受信メール用 J ウィンドウ受信メールの振り分け条件一覧振り分け条件なしファンクション2を押して
何もしてませんので何もないところですけど、追加はですねファンクション F2 を押せば追加になります。
タイトルの文字入力、
タイトルはですね、例えば
SUS 日本語 S スピパ M スーパースパム変換停止
スパムとしておきますね。
検索項目の選択差出人、
ここはですねどこを見て振り分けの時にどこを使いますか、どのフィールドを、
題名
ですね。これはさっき題名のところにあるスパムをってことでしたから、
検索文字列の文字入力
タブをして、さっきスパムっていうのは貼り付け、コピーしてありますからコントロール V で貼り付けますね。もしコントロール V が押せない方はですねアプリケーションキオスかシフト F10 を押して
メニューコンテキストメニューを出すと元に戻切り取りコピー貼り付け、
この中に貼り付けあります。これでやっていただいてもいいです。
メニュークローズ貼り付け振り分け先の選択受信ボックス
振り分け先
削除名迷惑メール、
さっきこれ迷惑メールっていうフォルダ作りましたよね。ここに送る、あるいはですねもう、ご判定があってもまあいいやなんて思ったらですね
削除メールボックス
いきなり削除メールボックスに入れちゃってもいいと思います。
迷惑メール
で迷惑メールに入れますね。でタブを押します。
この条件は受信時に振り分けるの切り替えチェックなし
でスペースでチェックを入れておくとこれはもう受信の時に振り分けます。で例えば削除メールボックスであればですねメール一覧にも表示されませんのでもう目にしなくて済むってことになりますね。今これ迷惑メールホルダーですから、このままの設定だと未読メールに、一覧が出てくることになりますけどね。じゃあタブを押しますね。
設定の確認、
設定でエンターを押しますね。
追加しました。1スパム題名がスパムを含む場合迷惑メール受信時に移動
でこれでスパムという題名スパムが入っていれば迷惑メールホルダーに移動できるはずです。じゃあもう一回
振り分け条件操作 F トップメニュー
ボックス値に戻りますね。これで振り分け、受信メールの振り分け F4 なんですけどもメニューからもできますけど、とりあえず F4 をしてみますね。
メニュークローズボックス選択1振り分け実行。3件を振り分けました。詳細を知るにはタブキーを押してください。確認。
3件振り分けがあったみたいですけども、
迷惑メールに3件振り分けました
ということですね。迷惑メールに3件振り分けた。
ボックス選択1 OCM、ね、
ここでですねちょっと一回
送受信新規未開封メール、
これ未開封メールを見てみますね。
未開封メール添付ファイルあり、迷惑アン添付ファイルあり、迷惑アンダーライン添付添付添付ファイルあり、迷惑アンダー上端添付ファイルあり、スパム警告、スパム韓国ドラマ、
このスパムという
添付スパム韓国ドラマ、韓国ミュージシャンのライブ、差出人受信、23年11月8日水曜4時36分振り分け先、迷惑メール5項目中4項目目。
まだこれ、残ってるわけじゃない、実際には迷惑メールホルダーに振り分けられてるわけですけども、こういうふうに未開封メールの一覧に出てきちゃうんですね。これは嫌だなっていう場合はですね、
パスボックス選択、未開封メールボックス選択1、OCM
ボックス選択へ戻って、
送信未開受信ボックス未開封受信送信送信迷惑メール3未読1
を移動してですね、ここでですねアプリケーションキーを押すか、シフトを押しながら F10 を押してコンテキストメニューを開いてください。
メニューオープンコンテキスト
で下向きで移動するよりも 上向きの方が早いと思います。
拡張機能、送受信ログ転送へ返信へサブグループサブボックスの削除、ボックスの名前や設定の変更、
これですね、
ウィンドウ選択しているグループまたは振り分けボックスの名前や設定帳、ボックス名の文字入力、ね、迷惑メール、
まあ、これはボックス名を変えるときですね。
未開封メールの一覧にも表示するの切り替えチェック、
この未開封メールにも一覧にも表示するっていうチェックがありますから、ここでチェックを外しますね。スペースで
チェックなし、新着音声を鳴らす、受信時に振り分けられた時の切り替えチェック、話題別 OK の確認、ボックス選択、迷惑メール3未読1、
そうすると
下書きボック受信未開封メール未開封メール添付ファイルあり、迷惑アンダーライン重要 D カードが利用添付ファイルあり、スパム警告、迷惑ワールドカンパニーレジ、
これはさっき振り分けた SE スパム、アルファベットでスパムではないですから、これは残ってますね。
添付ファイルあり、迷惑アンダーライン重要 ETC 添付ファイルあり、迷惑アンダー上端添付ファイル、
これで、迷惑メールというボックスに振り分けたスパムという、アルファベットでスパムという件名が先頭についているものは、未読メールには表示されなくなりましたね。そうするとすっきりしますよね。でまあ、何かメールが届かないものがありそうな時はですね、
パスボックス選択1、この送信受信を下が送信送信迷惑メール3未読1
を開いて、
迷惑メールスパム緊急速報差出人、
そうすればその中にひょっとするとご判定で、というメールがあって、それを拾い出すことができるかもわからないということです。でこの振り分けについてはですね、まだまだいろんなちょっとまあ、迷惑メール対策に使うとですねいいんじゃないかという機能もありますので、もう一回続きで、お話したいと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート、講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。